福祉住環境コーディネーター2級第33回検定試験問題の学習ポイントの解説を行います。ここでは福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト改訂3版とともに学習できるよう、公式テキストの各章について学習対策とポイントチェックを解説します。出題テーマ一覧も参照しながら学習対策の方針やチェックすべきポイントを確認しましょう。第1章、高齢者や障害者を取り巻く社会状況と福祉住環境コーディネーターの意義に関してですが、まず学習対策です。高齢者や障害者の生活状況と住宅施策について統計的な傾向や施策の内容が問われます。特に2014年に改正された介護保険制度は出題頻度が高いため、詳細をしっかりと押さえてください。また福祉住環境コーディネーターの役割や職業倫理に関する問題も出題されます。福祉住環境コーディネーターが遵守すべき項目は専門職として当然の内容とも言えますが、出題も多いためよく把握しておくと良いでしょう。次にポイントチェックです。1番目として法律制度の内容を抑えましょう。中でも介護保険制度、高齢者向け住宅施策の変遷と概要を抑えてください。次に障害者福祉施策の概要と障害者総合支援法、そして障害者向け住宅施策の変遷と概要もチェックが必要です。2番目として統計的な傾向を抑えてください。高齢者人口の推移や高齢化率は基本的な項目です。認知症高齢者の実態は必須項目です。介護を受けたい場所や住宅のバリアフリー化の現状と家庭内事故の死亡原因との関連は重要です。障害者の居住場所としての在宅や施設の状況、障害種別である身体、精神、知的障害者に見る住宅事情の実態は十分に把握してください。3番目として社会的な役割を抑える必要があります。介護サービスである介護給付や予防給付対象サービスの状況、福祉住環境コーディネーターや専門職に要求される倫理考量の内容は大切です。最後に用語の意味や考え方を押さえましょう。生活の質や人生の意味などを表す QOL です。第2章、障害の捉え方と自立支援の在り方に関してですが、まず学習対策です。毎回出題されるテーマの多い章であり、全体的によく理解しておく必要があります。高齢者や障害者の精神的・身体的な特徴に関して段階別の変化をしっかり押さえておきましょう。基本的な概念としてはプラス思考の ICF とマイナス思考の ICIDH との違い、高齢者リハビリテーションの在り方などが重要です。よく理解した上で学習を進めてください。また公式テキストのコラムである在宅介護の現状と問題点、福祉住環境整備における移動能力の把握の重要性についても一読して理解を深めておくと良いでしょう。次にポイントチェックです。1番目に心身の特性や変化を抑えましょう。高齢者の生理機能や運動機能の低下とライフイベントとの関係、老年症候群と肺葉症候群の違い、記憶力と知能の変化や健忘症と認知症に関する整理も重要です。また先天性障害と後天性障害の違い、急性期から回復期を経て維持期に至る段階的な リハビリテーションの具体的な対応策、障害の変化としての進行性疾患、重複重度化、症状の変動、一時的な機能低下や障害に対する態度などを抑えてください。2番目に社会的な役割を抑える必要がありますが、地域包括ケアと地域リハビリテーションが重要です。最後に用語の意味や考え方を抑えましょう。 ICIDH と ICF や日常生活動作である ADL をはじめ、健康に暮らすための予防策としての一次予防、二次予防、三次予防や高齢者リハビリテーションの3つのモデルである脳卒中モデル、肺葉症候群モデル、認知症高齢者モデルなどです。第3章、疾患別、障害別に見た不便・不自由と福祉住環境整備の考え方に関してですが、まず学習対策です。さまざまな疾患や障害について症状の特徴や対策方法をよく整理して覚えておきましょう。疾患別では脳血管障害、いわゆる脳卒中、認知症、パーキンソン病、糖尿病についてよく理解する必要があります。脳血管障害などは事例問題の出題テーマとしてもよく出題されているため、過去問題を実際に解いて総合的な理解を目指してください。障害別では肢体不自由、内部障害、認知行動障害がよく出題されています。特に肢体不自由における脊髄損傷の理解が重要です。公式テキストの図表も参照しながら、脊髄の損傷レベルによる違いを十分に押さえておきましょう。次にポイントチェックです。1番目として統計的な傾向を抑えることが大切です。高齢者の主な死亡原因と要介護の原因で、特に脳血管障害に関しての内容が大切です。2番目として症状と対策を抑える必要があります。脳血管障害であるくも膜下出血、脳出血、脳梗塞は基本項目です。肺葉症候群や骨折、認知症における中核症状と周辺症状の違い、進行性疾患である関節リウマチやパーキンソン病の特徴、糖尿病の1型と2型、心筋梗塞、肢体不自由と脊髄損傷、また運動機能障害となる筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症である ALS、 そして脳性麻痺や切断、その他内部障害である心臓機能障害、呼吸器機能障害、腎臓機能障害、小腸、直腸、膀胱機能障害、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝機能障害などが挙げられます。視覚障害である視力障害、視野障害、聴覚障害である電音難聴、感音難聴、認知行動障害や高次脳機能障害のほかに、自閉症、注意欠陥多動性障害、学習障害といった発達障害や知的障害及び精神障害などを抑えてください。第4章、相談援助の考え方と福祉住環境整備の進め方に関してですが、まず学習対策です。毎回この章全体にわたりまんべんなく出題されています。ここではケアマネージメント、相談援助などの概念や手法に基づいた福祉住環境整備の流れについてよく理解しなければなりません。専門的な概念に関することから実践的な流れまでとテーマは広いですが、ポ ポイントチェックに記載された用語を中心に押さえていきましょう。この他、関連する専門職の種類や役割なども毎回出題される必須テーマです。取りこぼしのないように注意してください。次にポイントチェックです。1番目として、社会的な役割を押さえるべき項目は次の内容です。居宅サービス、訪問系サービス、通所系サービス、事例検討会であるケースカンファレンス、地域包括ケアや地域支援事業、地域包括支援センター、保健医療関連職としての医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、福祉関連職としての介護支援専門員であるケアマネージャー、社会福祉士、介護保健士、精神保健福祉士、ソーシャルワーカー、福祉用具関連職としての技師装具士、福祉用具専門相談員、福祉用具プランナー、建築関連職としての建築士、インテリアコーディネーター、インテリアプランナー、マンションリフォームマネージャー、増改築相談員等です。2番目として、用語の意味や考え方を抑える必要があります。ケアマネージメントとケアプラン、アセスメントの視点や相談援助の視点、個別化の原則をもとに、中でもできることの重視となるストレングスや、父親的温情主義と呼ばれるパターナリズムの理解が重要です。信頼に基づく援助関係を目指し、説明と同意であるインフォームドコンセントや、アドボカシーと呼ばれる権利擁護、ニーズとデマンドを抑え、傾聴の姿勢がとても大切になります。福祉住環境整備の進め方としての相談の留意点、説明の内容、現地調査、福祉住環境チェックシートの作成、フォローアップ等の理解も必要でしょう。第5章、福祉住環境整備の基本技術と実践に伴う知識に関してですが、まず学習対策です。福祉住環境整備に関する建築知識について、幅広く理解する必要があり、出題数も覚えるべきキーワードもともに大変多い章です。特に建築の基本知識や図面に慣れていない方は、この章の補説なども合わせて十分に時間をかけて学習しましょう。テーマとしては段差の解消、外出、屋内移動、入浴の出題が非常に多く要注意です。次にポイントチェックです。1番目として、福祉住環境整備の基本技術を抑えましょう。段差の解消に関連するスロープ、段差解消器、防湿土間コンクリート、床塚の長さ調整、すり付け板、への字プレート、V 溝レールなどを整理してください。床材の選択や手すりの取り付け、種類、形状、材質、取り付け位置も理解しておきましょう。建具の種類と特徴や、取っ手の種類や特徴、建具の福音の考え方も大切です。スペース確保の工夫として、壁、柱を取り外す方法や、モジュールをずらす方法があります。外出時のスロープ、階段、手すり、玄関土間、上がりがまちなども留意ポイントです。屋内移動では、各場所での有効福音、手すり、仕上げ、照明の条件などが挙げられます。排泄に関するトイレの広さや形状、解除スペース、手すりの設置、便器の条件などです。入浴に関しては、浴室出入り口の有効福音と段差解消、浴室スペース、浴槽の条件などが重要です。キッチンでは、食堂居間との関係、キッチンカウンターの配置、高齢化や車椅子対応型キッチン、収納棚の条件、 各種コンロの特徴などを押さえておきましょう。第6章、在宅生活における福祉用具の活用に関してですが、まず学習対策です。生活動作を補助する福祉用具は多岐にわたるため、幅広い知識が要求されます。特に移動、排泄、入浴は出題の中心となる重要テーマです。事例問題においても出題テーマとして取り上げられていますので、しっかりと確認してください。またメインのテーマではありませんが、公式テキストのコラムからも毎回のように出題されています。プラスアルファの知識としてよく読んでおくと良いでしょう。次にポイントチェックです。1番目として、法律制度の内容を押さえましょう。福祉用具法や介護保険制度、障害者総合支援法における福祉用具の扱われ方の違い等を理解してください。2番目として、用語の意味や考え方を押さえる必要があります。福祉用具支援のための4つのプロセスは大切です。特殊寝台、マットレス、ベッド用手すりなどのほかに、単位変換器であるスライディングマット、スライディングボードなど、歩行補助の杖や歩行者、歩行器、シルバーカー、車椅子である手動車椅子、電動車椅子、段差解消器、階段昇降器や各種リフトおよび釣り具、腰掛け便座やトイレ用手すり、トイレ用車椅子、収尿器、入浴補助用具や入浴用リフト、シャワー用車椅子、各種自助具、聴覚言語障害関連の用具、視覚障害関連の用具、義肢や装具類などです。最後に事例集に関してですが、まず学習対策として、公式テキストでは代表的な福祉住環境整備の事例が10例掲載されています。どの事例も特色があり、福祉住環境整備を考えるにあたり大切な内容です。これまでの章で学習した内容がどのように実践の場で生かされ実施されていくかをイメージできるよう、総合的な理解を目指しましょう。基本的には事象の多い脳血管障害の例や受傷レベルによって異なる知識を要する脊髄損傷について十分に理解しておく必要があります。また将来の住環境整備を見据えた対応が求められるパーキンソン病や関節リウマチ、筋ジストロフィー症についても、どの時点で福祉住環境整備を行うか、介護能力のチェックや福祉用具の活用を含めた関連の中で整理し把握しなければなりません。試験での事例問題の出題状況は別表の通りです。参考としてご確認ください。事例問題の出題状況をまとめると、第33回に出題された症状は脳血管障害のうちの脳梗塞です。出題テーマは福祉住環境整備の基本技術と実践、福祉住環境整備の進め方、福祉用具の活用、以上です。第32回に出題された症状はパーキンソン病です。出題テーマは自立支援のあり方、福祉住環境整備の進め方、相談援助の留意点、生活行為別の整備案、福祉住環境整備の基本技術と実践、福祉用具の活用、以上です。第31回に出題された症状は糖尿病です。出題テーマは自立支援のあり方、福祉住環境整備におけるアセスメント、相談援助の方法、福祉住環境整備の進め方、福祉用具の活用、以上です。第30回に出題された症状は 脳性麻痺です。出題テーマは四肢麻痺障害者の心身の特性、脳性麻痺、相談援助の留意点、福祉住環境整備の基本技術と実践、福祉用具の活用、以上です。第29回に出題された症状は脳血管障害である脳梗塞で右肩麻痺の場合です。出題テーマは自立支援のあり方、脳梗塞の知識、福祉住環境整備におけるアセスメント、相談援助の方法、福祉住環境整備の基本技術と実践、福祉用具の活用、以上です。第28回に出題された症状は関節リウマチです。出題テーマは関節リウマチの特色、自立支援のあり方、福祉住環境整備とケアマネジメント、福祉住環境整備の進め方、生活行為別の整備案、福祉用具の活用、以上です。